間違いや失敗のない職場に30の方法。そのうち、失敗をすべきは人ではなくシステムになる。リーダーの要求する勘違いを紹介します。仕事における失敗は人の問題があると思われるという場合です。ボニアにしていたら間違えた。うっかりしてみようとした。些細なミスをしてしまった。仕事中に他のことを考えて注意が散漫になっていた。どれも失敗をした本人に問題がありそうなことですね。リーダーは報酬することでしょう。しっかりしよう。もっと真剣にやってくれ。しかし、一向に状態が改善されず、相変わらず失敗が続くことになります。私はこうしたパターンの数を見てきました。ほとんどの人は問題はいつも人にあると思っています。しかし、そうではないのです。本当の問題はそういうふうにするシステムに問題があります。私はこれまでリーダーをしてきた経験から、このパターンがほとんどに当てはまることを断言できます。ボニアにしてしまうのはそうさせる環境がいないのです。うっかりして見落としてしまうこと、些細なミスをしてしまうこと、仕事中に他のことを考えてしまうこと。どれもそういうことをさせるシステムに問題があります。システムを改善すれば、環境や雰囲気、気持ちや意識まで変わり、人まで変わってしまいます。私が実際にシステムを変更すると、それまで失敗していた人の失敗率が大幅に改善されました。人が変わったのではないかということを失敗になりました。改善ポイントは人ではなくシステムです。リーダーの目を向ける改善は人よりシステムなのです。問題改善は人ではなくシステムに目を向ける。間違いや失敗のない職場に30の方法。その2、人を変えるためには時間がかかる。システムを変えれば時間がかからない。社内のミスを増やす。間違いなく、復旧を防止する。こうした基本的なことはみんな頭で笑っています。しかし人間ですから、やはり復旧に余裕感もあります。復旧を改善するのはまず人よりシステムに注目です。人の改善には時間もお金もかかり、現実的だからです。場合によっては人を変えようとする会社は社員から反発が生まれることでしょう。社員が頭で笑っているができないから困っているのです。人間ですから、社員のような動きはできません。もっと細かいところまでチェックしよう。間違いなくと言われても極端な話、性格を変えようと言っていることと同じです。あなたが今すぐ性格を変えなさいと言われても現実的なように仕事も人を変えようとする会社は現実的ではないのです。社員の会社を変えるためには人を変えようではありません。時間もお金もかかりすぎて現実的ではないからです。ではどうすればいいのかというとシステムを変えるのです。やり方方法というシステムを変えて、間違いを新しい方法を導入します。これは大変続行性があり、お金もかからないものがほとんどです。人を変えるためには時間がかかりますが、システムを変えることに時間がかかりません。会社のトップが社内改善のためにまず手をつけることは人よりシステムなのです。社内改善には時間もお金もかからないシステムに注目する。間違いや失敗のない職場数30の方法。その3、間違いを減らすためにダブルチェックを導入しよう。間違いをしないための最初のポイントはダブルチェックというシステムです。失敗を防ぐ人は決まって処理だけで仕事をなそうとしています。確かに処理ですが、人の節約に素早く仕事ができることでしょう。しかし、その先には行うことが待っています。処理が足りないから処理で仕事をする。処理で仕事をするから間違いやミスが多くなる。修正、訂正、やり直しのために余計に時間がかかってしまう。処理で仕事をしても間違いが多くなり時間が奪えることになるのです。こんなことになるなら、初めからダブルチェックというシステムを導入することです。時間がかかっても時間節約になります。処理だけで仕事をしないでダブルチェックという体制を作っておけば仕事の人は必ず変えます。負担の知識や技術を修正は難しいこともできるようになります。処理がうっかり見落としたことも申し訳ないことでしょう。ダブルチェックをするだけで間違いをする率は誰にも変わらないのです。ダブルチェックをする。間違いや失敗のない職場数30の方法。その4、間違いではいけない仕事はダブルチェック。間違えてもダブルチェックを行うと仕事のミスは激減します。これは理想的な話です。すべてに行えばいいんですが、時間を優先する仕事ではなかなかダブルチェックを導入することは難しいものです。大きく分けて仕事には2種類あります。1、絶対に間違えてはいけない仕事。2、間違えてもやり直しができる仕事。絶対に間違えてはいけない仕事はダブルチェックが必要です。例えば手術です。人面に関わる手術ではダブルチェックを導入しなければなりません。一つのミスが人の命を奪いかねません。間違えてからは取り返しなさないことであり、絶対ミスは許されません。しかし、また一方で間違えてもやり直しができる仕事があります。メールを書くことはその代表例です。間違えてメールを送っても後から修正ができます。メールの内容の文字数になっても、大抵の場合、相手がまた解釈してくれます。もちろん、間違えないのが一番ですが、間違えたとしても人面に関わるわけではありません。以上の話から改めて述べます。1、絶対に間違えてはいけない仕事。ダブルチェックで行う。間違えても問題ない仕事、やり直しができる仕事。スピード重視で行う。このように仕事を大きく2種類に分けて対応します。ダブルチェックは時間がかかりますが、時間を作るために間違えても問題ない仕事はスピード重視で処理します。仕事に関係をつけましょう。間違えてもいい仕事は間違えたらその時直せばいいと考えて、とにかくスピードを持って終わらせます。余った時間に本当に間違えてはいけない仕事に時間を回すのです。間違えてはいけない仕事と間違えてもいい仕事に大きく分けて仕事の効率化を図りましょう。間違えてもいい仕事にはスピード重視で行う。間違いや失敗のない職場に数30の方法。その締め切りを与えると部下は活発になる。私はリーダーをしている時、部下に対して面白い現状を学びにしたことがあります。実際にあった例を紹介します。ある日、お願いしたい仕事があり、部下の人に時間があるときでいいよという指示でお願いしました。特に急いでいる仕事がないので、時間があるときという抽象的な指示をしました。すると、いつまでたっても仕事をしていないのです。仕事できた。と聞くと、時間がありませんと答えます。いつできそう。と聞いてもわかりませんと答えます。人間の脳で時間があるときということは、暇なときというふうに変換されているようです。全くもって人間の脳はなぜと傾くようにできているのです。そこで私は指示の内容を変更しました。12月17日の15時までに仕上げてほしいという具体的な指示を与えました。すると、だらだらしていたから突然、人が変わったように一生懸命動き始めたのです。さっきまで時間がありませんと言い訳していたから、懸命に何とかして時間を作ろうと創作をしているのです。最初からそういう努力をしているよと思いますが、指示の一つで人間の動きがどういうことがあるのかと実感した出来事でした。本当に人間は不思議なのです。締め切りがあるからは人間の行動を大きく変えさせてしまいます。期限があると必死になって頭を割り、知恵を絞り、一生懸命に即時間を発揮します。デッドラインがあるだけで人間は活性化されます。締め切りはないようにやった方がいい。そして、また人間は常に締め切りを持てる癖をつけましょう。締め切りの必要のない仕事でもわざと締め切りをするのです。仕事をお願いするときは締め切りを与える。間違いや失敗のない職場数30の方法。その6、行動だけの指示は間違いを増やす。行動と文章の両方で指示すれば間違いない。間違いやミスの多い組織では指示が行動例で行われています。口で述べる指示ということです。口で述べたことは目に見えません。行動だけの指示は見ることも触れることもできないので、判断されやすい傾向があります。いつまでか忘れていたり誤解をしたりするのです。また、行動だけの指示は聞き間違えたり聞き間違えたりすることがあります。きちんと聞き取ったつもりでも本人が聞き間違えたりすれば、誤った内容で仕事を進めてしまいます。行動例では言った、言ってないで連絡になります。はっきり声が聞こえず、相手に聞き直すことが増えるでしょう。相手の声が小さかったり、周りが薄かったりすることにはよくあることです。何度も聞き直すことになると、ちょっとしたことではありますが、それだけ相手に感覚することになります。相手から人の話を真剣に聞いていないと、不安が湧く可能性もではありません。うっかり忘れた人間に問題があるのではありません。人間はそもそもうっかり忘れるようにしています。行動だけで指示を伝えることに問題があるのです。指示は行動に加えて、考えて終わらすために。間違いを減らすためにはどうするか。指示をする際は行動に加えて、考えて終わらすようにしましょう。声と文字で指示が目と耳の両方ではっきり確認できます。行動による指示とは違って、聞き間違えたり聞き取れなかったりすることはありません。小さな指示は小さなでも大きな指示が栄養剤の指示だり。紙には確実に指示内容を伝達できます。小さな指示は小さなでもいいでしょう。わざわざプリンターで打ち出す必要はありません。付箋や目の用紙に書いて渡すようにすれば十分です。大きな指示は栄養剤の指示だけが有効です。説明がなくなったり、内容が複雑だったりするなら、指示書という形にまとめ印刷物にして渡すようにしましょう。紙を渡す際は小さなでも栄養剤の指示書を直接内容の前まで行って渡すようにしましょう。よろしくお願いしますという一言を添えて渡せば、相手が伝わって仕事の印刷に進むはずです。手間になっても間違いを防ぐことは抜群。面倒くさいと感じることもあるでしょう。いちいちそこまでしなくてもいいだろうと思うこともあるかもしれません。しかし、間違いを防ぐことは抜群です。確実に間違いを防ぐならやって損はありません。仕事の指示を行動だけの指示から行動と文章の両方の指示という方法に変えれば組織は活性化していくのです。仕事の指示は行動と文章の両方で行う。間違いや失敗のない職場数30の方法。そのなら、指揮があると人間は悟ってしまう。指揮を持って少しを言っているところがあります。いわゆるパッションというものです。職場によりあることもあればないこともあるようです。お互いの仕事に集中するためには邪魔をされないために指揮を設定するようです。しかし、組織を活性化するためには指揮は不要です。指揮があると仕事に集中できるというのは単なる例です。そもそも、私がようにできている人間は、好きならば、ほとんどの場合、仕事をされる方法へと固めてしまいます。真面目に仕事をする時間より、サボり時間の方が増えます。お互いの顔や仕事を見ながら、ついたら行動を見直すのが人間です。だから、組織は好きになります。好きなら、誰としてしまうのです。人の悪いのではなく、好きな悪いのです。好きを外してしまいましょう。なくした瞬間から、お互いが何人なりに、サボりたくなります。好きになれば、お互い同士の話し合います。話しかけやすくなり、時間の話にもつながります。好きを外す。 間違いや失敗のない職場に30の方法。その8、各組織は徹底的な情報共有をしている。ミスの少ない組織、力のある組織は同盟であることが特徴です。オープンであり、情報の共有ができています。オープンだからこそ、お互いの仕事の進み具合や情報を知ることができ、仕事の向上へとつながります。組織が大きければ大きいほど、情報の共有は必須です。情報を共有しないと仕事の増え、やりとりが複雑になり、誤解もマイナスになります。誰でも確認できるという情報共有は、各組織には必須のシステムです。私の職場では、誰でも他の人の作業を確認できる情報共有システムを徹底しています。すべての仕事は一つの場所に並べて一連管理しています。A さんの仕事を B さんが確認できるし、B さんの仕事を C さんが確かめることができます。お互いの仕事の状況を見て、お手伝いをしたり、権力することができるようになったり、アドバイスもしやすくなります。助け合える環境作りは、情報の共有がポイントなのです。オープンにして情報共有をする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その9、朝礼を省略してはいけない。なぜ朝礼をマイナスするのか。このことについて深く考えたことがありますか。単純に会社の社員に難しい話をするだけだろうと簡単に考えていませんか。朝礼の効果というのは実は意外に大きいのです。朝礼をする職場としない職場では社員の意識に大きな差があります。職場の最も地位の高い人が意識していることを目標や改善の朝礼で社員全員に対して口にします。たったそれだけのことじゃないかと思うかもしれませんが、朝礼をすることで会社のトップと社員との意識が必要です。上司の話を社員が直接聞きすることや上司の考えていることが思っていることがあるべきと社員と伝わります。社員は上司の話を聞いてどうすればいいのかな、上司はこういうことを思っているのかと心を一つに入れています。朝礼を毎朝繰り返していると、たくさんの社員がいても必ず意識になっているのです。朝一番から上司と意識を合わせて仕事に向かうと繋がっています。上司と部下の意識を合わせる大切な時間です。もし朝礼を面倒と感じてしまうと、時間の短縮になっても意識が上がらなくなるため、仕事が長らなくなります。意識が少ない単純なミスが間違いなく増えます。あなたの職場は朝礼をする職場ですか、それともしない職場ですか。仕事のミスを防止するためには朝礼をすることをお勧めします。直接関係はなくても間接的に関係があるのです。朝礼をして意識を合わせる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その10、責任の大きな仕事で部下の成長を促す。みなくしゅん、この仕事を君に任せた。ある日、突然、上司が大きな仕事を任せたことがありました。小さな仕事ながらしても大きな仕事であり、なぜこんな大きな仕事を私に、と困惑したことを覚えています。しかし、それだというものを私は必死になって仕事をするようになりました。自分がこれほど集中力があることを驚いてしまうことを自然とやる気や集中力が出てくるのです。自分の仕事の以外に仕事の成功と失敗が立っているのですが、責任を感じるにはいられません。一生懸命にならざるを得ません。これは頭では理解できることではありません。実際に体験しないと、この不思議な感覚は味わえません。大きな責任を感じると人間はぐんぐん成長します。意識が高くなるからです。こういうことは変わると言いますが、子供を育てるという責任も強化です。責任というストレスができるようになる方が人間は強くなります。上司は私の成長を持って、あえて大きな仕事を任せてくれたのでした。私が成長してきたように、今成長してもらいたいのは、あえて大きな仕事を任せるようになりました。もちろん、大きなリスクがあります。全部任せた、通りないとして、見ていないふりをしますが、以上、バレないように見ています。そうした教育が部下のためになり、短時間で大きく成長できます。責任の重い仕事は、それだけ成長のチャンスにもなります。責任をあえて任せる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その11、目標シートで意識を高める。気の少ない社員にも目標シートを作ってもらうことをお勧めします。目標シートは目標のない社員に目標を持たせることです。多少どんなことではありますが、確かな効果があることも事実です。目標シートを作らせて3ヶ月後に提出させるのは社員のモチベーション管理にとても適しています。放っておけばついだらだら仕事へ偏ってしまうのが人間です。ですが、意図的に目標を作らせて個人で管理させることは悪くありません。私が今勤めている会社でも目標シートを提出するような決まりになっています。適度に挑戦しないのは目標を自分で設定して上司に提出します。漢字検定級に合格する。1日10回はありがとうという机の上を常にきれいに片付ける。こうした目標を設定、自分で作った約束を徹底的に守ります。3ヶ月後に上司の面談があるとき、その目標が正解を伝えます。一方的に、あれやれ、これやれと言われては社員からの反発がありますが、自分で立てた目標は自分の成長につながります。このシステムを導入したら社員は責任を持って行動するようになった結果があります。やれ、と言われて行動するように自分からやろうと、このモチベーションの方が反発もなく自然です。自分が宣言した目標から守らなければという意識になり、自発的に行動するようになるのです。目標シートを書いてもらう。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その順に、リーダーの挨拶をしないと、部下の挨拶をしなくなる。親と子の関係は上司と部下の関係に似ています。子は親を真似するように部下の上司を真似しようとします。子供は親らしいことが正しいと信じます。同様に部下も上司のすることが全て正しいと信じて真似するようになります。テコのような人間がリーダーに抜擢されます。抜擢されたリーダーは自分がテコになっている意識が必要です。上司は常に社会人としてのテコを見せていきましょう。しかし自分の地位が高くなるにつれてテコになっていることを忘れてしまいがちです。高くなるとやらかったような感覚になります。気持ちの中に自分から挨拶をしなくなります。自分が誰かから挨拶をされるのだという意識を持ち始めると厄介です。社会人として基本的なことをどんどんとしなくなります。子供が誰かが悪いのにマナーが悪くなります。あるいは基本的な挨拶さえしなくなります。こうした状態になり始めたら正しいことを思ってください。リーダーの挨拶をしないと恐れ入ったら部下の挨拶をしなくなります。挨拶をしてもどうせ返事が返ってこないと思うようになり部下は挨拶をしなくなります。挨拶をしないとチーム内のコミュニケーションが自然とチームワークが悪くなります。どのようなチームワークであろうと基本はコミュニケーションです。コミュニケーションは小さな挨拶がたくさん積み重なって構成されているのです。リーダーはチームが上について変となる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その13、つまらない仕事は受け止め方の問題がある。仕事がつまらないのは仕事そのものの問題ではありません。受け止め方の問題です。変えるときは仕事がなく受け止め方です。つまらない仕事はつまらないという受け止め方をしているからつまらなく感じます。例えば仕事をゲームとして考えると受け止め方が変わります。ゲームでは少しでも負けるようにしますよね。完璧にシナリオとしたり、早く終わらせたりなどです。実際に成長を楽しめます。仕事もゲームとして受け止めればいいのです。つまらない初期からの仕事でもいかに簡単に繋がれるかというゲーム感覚を取り入れます。自分でスコアをしたり、タイムを測ったりして楽しく感じられるように工夫をします。担当内従事でもいかに素早く正確にできるかとゲームと考えます。ゲームとして考えると成長に変わります。楽しくなるともっと仕事をしたくなります。仕事を変えるように受け止め方を変える。間違いや失敗のない職場に30の方法。その14、整理整頓をすれば仕事に集中できる。倒産する会社には必要のない資料がたくさんあるという共通点があるそうです。資料を探すためにも、いらない資料がたくさんあるために探される時間とエネルギーを使ってしまったからです。今度は、ここまで仕事をする時間とエネルギーを探すという行為だけで再開してしまいます。仕事が長々ず倒産してしまうのです。仕事ができない人も同じです。仕事が遅い人の机は必ず散らかっています。探すだけでほとんどの時間とエネルギーを使ってしまうからです。仕事をするだけの時間とエネルギーが戻っていないのです。ほとんどの場合、探すという行為が落としになります。力のある組織では、掃除や整理整頓を強制的にさせています。個人が時間のある時にしなさいという優しい指示ではありません。時間がある時にしなさいという意味ではいつまでたってもしないのが人間ですから定期的に掃除をさせています。12日の17時までに整理をして実績を報告しなさいというふうにしています。私が今勤めている会社では定期的に掃除や整理整頓を強制的にさせてその実績を報告するようになっています。きれいにしないと上司からの指摘があります。必ず手はきれいになり机の上に整理されます。無駄のものがなくなると仕事と集中できるようになるのです。できる組織では整理整頓を強制的にさせています。時間がある時にしなさいではありません。この日もこの時間までに整理して報告するようにしなさいという厳しい指示にするのです。整理整頓を強制的にさせる。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その15、必要ない会議に出ない、出さない。ダメな組織にはある共通点があります。会議を頻繁に開いているという共通点です。ミスの多い組織ほど会議を毎日しています。会議を頻繁にしていると一生懸命に仕事しかし、会議ほど時間の難聴する場所はありません。会議は廃止してもいいことです。何か重要なことを話し合っているのかというとそうでもない。だから、いつまでも答えのない話し合いを続けるだけで時間だけが過ぎています。発言するのはいつも決まったメンバーがない。新人が発言すると偉そうなことを言うなで終わってしまいます。頻繁にするだけあって何も決まらず無駄な時間だけが過ぎています。そんな会議に限って出席する必要ないメンバーまで出席させます。またもや仕事をしているような感覚になるからです。必要なメンバーだけでなく必要ないメンバーまで会議に出席させていると仕事をする時間がなくなります。締め切りに間に合わなくなってしまうのです。失敗をしてしまうとまたもや緊急会議です。これが失敗する組織の例です。本来仕事を円滑に進めるための会議のせいで仕事が固めている矛盾になります。ほとんどの場合、会議は不要です。どうしても行いたいときまで最低限のメンバーだけを出席させます。出席できなかった人は後日ビデオという形で話し合った内容を伝達します。それで十分なのです。かなりの時間とエネルギーの節約ができます。ダメな組織ほど会議を頻繁にしているのです。会議を少なくする。間違いや失敗のない職場にする30の方法。その16、考え方の対立はしない。考え方の吸収をする。人と対立する本当の原因は何でしょうか。価値観です。価値観とは善悪や良しなどを判断するときその観点のものとの見方です。価値観があるのは素晴らしいですが、例によります。固執すると相手と対立する原因になります。自分の考えが正しい、自分は間違っていないという価値観があると一歩も譲れなくなります。 考え方の異なる相手と対立して、天体と発展します。境界線が生まれ、対立がない、天体が発展するのです。統一性のない組織では、個人それぞれがそれぞれの価値観を持っています。みんな自分が一番正しいという価値観です。そのため、自分の考えは揺らず、相手の考えと対立することになります。対立するだけですから、当然組織としての統合性はありません。バラバラになり、仕事ができなくなります。後悔は目に見えています。自分の考え方に執着することは対立のことです。考え方は対立としてはいけません。共有していくものです。以上、自分の価値観の持ち前を相手の考えと共有していくことが大切です。なるほど、面白い発想だね。そういう考えはね、と受け入れるのです。考え方の吸収をするのです。いろいろな人の考えを吸収していくことで、他人の考え方が広がります。価値観の持ち正しい価値観を吸収します。たくさんの価値観の中にも統一性が生まれます。それがチームワークなのです。相手の考えと対立するのではなく、吸収する。間違いや失敗のない職場に30の方法、その17、残業している職場は要注意。残業と聞いてどのような印象を持ちますか。私が社会人になる前は残業していると一生懸命たくさんの仕事をしているような印象がありました。残業するだけですが、それだけ仕事が少なくているのかと思っていました。しかし、自分が社会人になり本当の現実を見たときにその印象はひっくり返りました。残業している職場と仕事の上手にされています。今までいろいろな職場で仕事をしてきましたが、チームワークの悪い職場ほど残業が多くなりました。残業が多いと、最後までならしになります。残業が多くなるから、チームワークが悪くなると言ってもいいでしょう。一番ひどい時は、次の日の深夜2時や35分まで仕事をさせられ、あるいは電車内でタクシーという日もありました。正直なことチームワークは最悪でした。コミュニケーションが大切なことまで分かっていても、そうすべきはないのです。されていて、考える余地は残っていません。睡眠時間も短ければ、勉強を取り戻すこともできません。ならならば、さらに残業になります。あくじかね、傾く一方でした。一方、チームワークの悪い職場ほど残業がありません。チームワークの悪い職場ほど残業がなく、定時ぴったり帰れる職場でした。残業をしたくない。早く帰りたい気持ちを持っていたら、定時内の仕事には必然的に厳しい仕事になります。定時で帰ることができれば、時間の余裕もありますから、のんびりできるし、睡眠時間もたっぷり取れます。こうしたものに充実するのです。社員が残業をしたら、新しいことを持ってください。だらだらになっている職場です。残業のない職場です。間違いや失敗のない職場です。30の方法。その18。1週間は神様のリズム。旧約聖書の初めのページにはエピソードという話から始まります。神様が光と闇を吸い、この世界を吸い、海と空を吸い、動物たちを吸い、男と女を吸います。6日間続けて鳥を吸った後、7日にはさすがの神様を抑えてしまい、休んだという話があります。今、世界中で1週間は7日というルールですが、実は旧約聖書で神様の世界を吸った7日間、滞在しています。神様の仕事のリズムを世界中で共にしています。さすが神様のリズムだけあって、実際にこのリズムは大変よくできています。学校でも仕事でも必ず7日間のうち休日という時間を設けています。日本では週休2日を導入して1週間の宿舎は休むことができるようなリズムにしています。残業や仕事量の多い日本では休暇も少し多めにという必要があるようです。続けて仕事をしやすいというリズムは戦略的な観点から見ても合理的です。神様が人間を吸ったのですが、人間が神様のリズムに合わないわけないのです。神様のリズムを共にする。間違いや失敗のない職場に30の方法、その19、休日のない職場は精神力を再開し、いずれ崩壊する。休日は体力補給の時間だけではありません。精神力補給の時間です。心の緊張をほぐして心身のバランスを整える時間になります。土日という休日があるからこそ、メリハリになります。生活にリズムが生まれます。忙しい平日をゆっくりした休日はセットなのです。もし休日まで出勤することになると、社員に体力があっても精神力がなくなったとき動けなくなります。会社を運営する社長の中には、自社の優先のために少しでも体力を稼ぐ経営者になります。休日まで出社を要し、仕事をさせるのです。そうした経営者は社員の体力のことは考えていても精神力のことまで考えていません。休日のない職場は体力があっても精神力を再開し、いずれ後退します。また人が仕事を辞めてしまうのは体力がないせいではありません。精神力がないから仕事を辞めてしまうのです。精神力がなくなるケースには次の2つが考えられます。1、そもそもバラの精神力がないから。2、会社が強みに変えて精神的に酷使する仕事をさせているから。もしそもそも本人に精神力がなければ本人の責任です。しかし強い精神力を無視する仕事をさせているなら会社の責任です。会社からの無視が起きてやめてしまうケースが多いのです。人間にとって大切なことは体力より精神力です。範囲の仕事をするためには社員の精神力を考えたスケジュール調整が必要です。体力より精神力の方がはるかに大切なのです。体力より精神力を考えたスケジュールを立てる。間違いや失敗のない職場に30の方法、その20、大切な仕事を朝一番に予定する。各組織では消毒の仕事をいつも朝にしています。仕事中はいつでもいいという単純な話ではなく、人間の作業を繰り返したスケジュールです。朝は睡眠の後ですから、頭がすっきりしている時間帯です。ミスの間違いも最も少ない時間帯ですから、この時間帯に体を頭を使う仕事を持っていればいいのです。他の時間帯は様々な例外がありベストとは言えません。午後は食事の後ですから、うつうつが眠くなります。食べ物の消化活動のため、血流が集中してしまい、脳への血流が鈍くなります。また、夕方になれば今度は疲れが蓄積してしまいます。疲れた頭では正確な判断をしにくくなり、単純な間違いやミスが多くなります。残業になれば、なぜ効率が悪くなるのかはまだ言うまでもありませんね。一日全体の中ではやはり朝です。最後のです。一部上場している大きな企業では重要な会議打ち合わせ相談のことを朝に予定しています。頭の回転が早くなる時間帯はミスが出ることを管理職が知っているため意図的にスケジュールを立てているのです。各組織は各社のスケジュールを立てています。ミスを一つでも増やして効果を差をつけるために賢い工夫をしているのです。大切な仕事を朝にする。間違いや失敗のない職場に30の方法、その10時、ミスをして行動しない職場だと余計ミスが多くなる。私の実体験から面白い話を紹介させてください。あまり大きな声ではありませんが、これはきっとあなたのためになる話になるはずです。ミスをすると行動しない職場だとミスが多くなるという不思議な話です。ミスをきちんと指摘しているならミスが出るのではそう思いますよね。しかし現実はちょっと違います。私が以前に社長からミスをするとなるように行動しないという例でした。まさに本調子です。ささいなミスでもだらだらお説教されてしまい、間違いをしようなら大きな声でございます。しかし、ミスを指摘して説教するにもかかわらず、一向に状況は良くないという不思議な状態がありました。その職場はいつまでたってもミスが多い職場でした。私はそんな職場の中にいましたが、なぜいつまでもミスが改善されないのかよくわかりました。本当の問題はすぐ上司にあったのです。ミスをすると上司が怒る。みんな知られるのは嫌だからミスをしても上司に報告しなくなる。ミスを隠していたら情報が共有されないし、いつまでも改善されない。余計ミスや間違いが起こりやすい職場となる。こうした流れがはっきり見えたのです。誰でもそうですが、知られるのは嫌なものです。ミスをして通るような上司は素直に報告がしづらくなりますよね。すぐ上司の職場ではそれそのままの問題です。一生懸命の上司は一生懸命仕事をしているように見えますから、社長や管理職からは問題がないように見えます。頑張っているならどうするでしょう。しかし、部下からは一番の問題は上司のものだったりするのです。ミスをしても怒らない上司になる。間違いや失敗のない職場に30の方法、その12、失敗しても許してくれるリーダーならば部下は成長する。失敗しても許してくれるリーダーならば必ず部下は成長します。ミスに対して完了なリーダーはミスを報告しやすくなり、改善もしやすくなるからです。社内の情報展開もしやすくなります。部下成長できるリーダーは部下に責任があるのではありません。実は部下を育てるリーダーに責任があるのです。部下を成長させるリーダーは常に許すことができる人です。簡単に相手を吸い込むことができる大きな器を持った人です。失敗をしたくないという気持ちは誰でも共通して持っています。失敗をして大きな声で笑えたり、しゃれたりすると部下は上司に行動する意欲を失うでしょう。大きな声でしゃれると、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、恐怖、失敗を反省する精査をしないまた次の失敗の原因になってしまう。失敗に対する改善も社内で展開しなくなります。部下を成長させるリーダーは部下の失敗を許容できる人です。失敗しても冷静になって、なぜ失敗したのかを冷静に話し合います。間違いに失敗したりしても許してもらえれば部下は生きてるチャンスになります。冷静な状態なら次からどうしようと具体的なのを考えることができ、行動力とつなげることができるのです。部下の失敗を許すリーダーになる。間違いや失敗のない職場に30の方法、その13、1日1回は相手のために何か協力する。力強い組織作りはチームワークが大切です。チームワークには人との結束が重要です。人との結束には部下に助け合うことが必要です。こういうことは誰もが頭で笑っています。しかし、笑っていても現実ではなかなかそれが実行できなくて困っています。協力するしないには大きなパターンがあります。あなたのことなんて助けるのかと言われると、こちらもあなたのことなんて助けられるものでした。となります。不審なことにあなたが相手に対して反発を相手もあなたに対して反発を感じるようになります。これが人間です。自分のことが嫌いな障害になってしまうという法則が働いています。その一方、何かお伝えしましょうかと優しく言われると助けてもらったら協力するよとこちらも優しくなります。優しくしてくれる人が優しくなります。愛を与えてくれる人が愛を与えたくなるのです。好きになってくれる人を好きになってしまう法則があります。相手に対して愛情を持つと相手もあなたに対して愛情を持って接してくれるようになります。チームワークのそんな愛です。恥ずかしい話ではありません。私たち人間はみんな愛ができています。私はチームワークのなっていないチームを見たことが何度もありますが、必ずこう言っていることを愛を無視した仕事をしています。仕事さえできればいいという愛を無視した冷たいチームワークは必ず後悔します。みんな心の底では愛があります。愛が欲しい、認められたいという欲求があります。その愛を引き出して仕事に向かえば力強いチームワークができます。 助け合う環境ができるからです。愛は互いの環境は助け合うという環境です。お互いに助け合う環境作りの運動はまず自分から進んで助けることです。2回は求めず相手にまず愛を見ましょう。次のような目標を立ててください。1日1回は相手のために何か協力するという目標です。誰もが一番自分が可愛いですから相手のためより自分のために行動をしています。目標を持ってほしいというとあるいは感じると思いますが、その人は自分のことだけしか考えていないということです。相手のために習慣の持つと自然とチームワークの結束が強くなるのです。1日1回は相手のために何か協力する。間違いや失敗のない順番にする30の方法。その14、指差し故障と声差し確認は大きな効果がある。1番線よし。線路よし。信号よし。駅のホームで駅員さんが指を差して確認している光景があります。指差し故障、声差し確認です。電車や信号の注意を受けるために、わざわざ指を差し声を出して確認しているのです。少し大げさな審査印象的です。大げさな概念です。大げさに指を差すことで、注意が一点に向けて気持ちが引き締まります。うっかりしたら見落としやすくなくなるのです。電車のような人命に関係するような仕事では必ず指差し故障、声差し確認を導入しています。答えは分かりませんが、有効な確認方法です。私が今勤めている会社では、指差し故障、声差し確認が基本動作になっています。社内全体でそういうルールになっています。お客様に影響する作業を行うときには、コマンド1つのドリームをコストメール、コマンド1つのドリームで100万人のお客様に影響を与える仕事です。指を差して声を出して複数に確認を行っています。こういうシステムを導入すれば、ミスや間違いを増やすために大変有効です。人命や数百万のお客様に影響を与える大事な仕事だけに限らず、実生活においても十分活用できます。買い物で外出するときも、電気よし、ガスよし、水道よし、鍵よし、と人声出せば意識は高いのです。指差し故障、声出し確認を導入する。間違いや失敗のない順番数30の方法、その15、手足のことには魔法の力がある。自分の机の上に物が置いてあると、やはり気になります。なんだろうと気になりますよね。自分の机の上ですが、毎日目にすることです。必ず目にすることになります。このポイントを活用します。社内で目標にしていることが書かれた紙を社員全員の机の上に立てておくと、必ず毎日目にするようになります。お客様には常に笑顔、自分に厳しく人に優しくといったことが書かれた紙を机に立っておきます。以下、自分の頭で笑っていることでも、時間が経つにつれて記憶が薄くなり忘れがちになります。毎日目にすることになっておけば、毎日目にすることになるため効果が持続するのです。さらに大切なことは自分の手で文字を書かせることです。印刷した文字は冷たい印象があります。正しいことが書いてあっても注意が向くものです。一方、手書きの文字は汚い文字でも人間に溢れるため注意が向きます。見た瞬間、ぽやっと思い字を読んでしまうのです。書かれていることがないのに、心となり、心となり、行動へと変わります。これを実行すれば忘れることが難しくなります。常に頭の中にあるため、いつも何か行動するようになります。心に思い描いたことは、心となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動となり行動現場で仕事をしていると、現場経験のない人が通常はリーダーになってきています。おそらく、あなたの職場のリーダーも現場経験のない人がリーダーになっていることでしょう。なぜ、現場経験のない人が選ばれるかというと、先ほどのことができるからです。そもそも、リーダーとしての資質がない人でも、現場経験のないというだけで自然と予想の力が備わっています。この予想の力がリーダーには重要な要素なのです。こうすれば、こうなる、そうすれば、そうなる、同じ現場経験から予想して、具体的な指示を早い段階から打ち上げます。本物の予言者ではありませんが、現場経験のないリーダーは予言者のような仕事をしないといけない。あらかじめ、ここであろう、危険を察知して、そのための対策を早い段階で立てるのです。またもな、体力記憶が備わっていることに対して、不足しているのは経験です。その経験の役割を果たす人が経験者であり、リーダーであり、予言者なのです。組織に予言者を置く。間違いや失敗のない職場に30の方法、その17、花を取って、仕事における女性の役割は重要です。人と人とのコミュニケーションの潤滑になり、仕事を円滑にするための役割を果たします。また、女性は中という不思議な力があります。病院における看護は女性が大半を占めています。なぜ女性が多いのかというと、女性の強さが患者の心を癒し、病の回復に良い影響を及ぼすからです。特に男性は女性のいるところでは喧嘩が進行になります。男性は男性の特徴があり、女性は女性の特徴がありますから、お互いの良いところを向き合いということが大切です。しかし、職場によっては女性の導入が難しい職場というのがあります。建築現場のような近しことやコンピューター探偵の仕事は男性が中心となる職場がほとんどです。女性を入れると人とのコミュニケーションは円滑になることでしょうが、なかなか仕事をそう簡単にできるものでもありません。しかし、女性に代わる役割を果たす存在があります。花です。仕事の創造、女性は難しい事情があるが、全て職場に観葉植物を置いてみるというのはいかがでしょうか。高価な植物でなくても構いません。花を職場によっては必ず変化になります。花を見ると柔らかい気持ちになりますね。イライラしていても花を見ると自然と優しく穏やかな気持ちになります。花は女性のような柔らかい役割を果たしてくれる存在です。そんな花が社員の場所に立ってあると、男性は変化が進行になるのです。職場の雰囲気が良くなり、仕事にも良い影響となります。花を置く。間違いや失敗のない職場に30の方法、その18、掃除は新人だけにさせない。みんなに痩せよう。一般の会社では新人に掃除をさせることでしょう。確かに一般的に掃除は新人の仕事になる場合が多くなります。しかし新人だけに仕事をやらせると上司の部下の接点がなくなります。上司も地位が高いからという理由で掃除が見るのではありません。部下と一緒に掃除をすればいいのです。上司が掃除に参加する職場は必ず軽くなります。できれば社長も一緒に掃除をしましょう。毎週の決まったように社員みんなで掃除をするルールを作ると仕事の質が向上します。掃除をしていると職場が綺麗になるだけではありません。社員全員で掃除をする時間は職場だけでなく働く人全員の心も綺麗にできる時間です。普段は上司関係が足りない上司を部下が掃除を通して接し協力する機会になります。上司や部下との関係が伸びてしまう方が少し機会になります。協力関係が生まれます。職場の関係も良くなります。掃除を通して関係性の良い間違いや失敗のない職場に数30の方法、その19、職場の便器がないと人の方がなってしまう。お手足には必ず手が真っ暗です。なぜお手足が真っ暗というと、心まで暗くさせてしまうからです。心を暗くさせて、恐怖を暗くさせる効果があります。もしお手足が悪ければ、お手が出ても怖くなります。手が悪いと心まで悪くなってしまうからです。手が悪いというだけで人の心が変わってしまいます。人の目は必ず暗いものです。手が悪いの強さは人の心に大きな影響を及ぼします。手が薄いと社員の心や気持ちまで変わります。しかし、手が悪いと他に特別なことをしなくても心や気持ちまで自然と悪くなります。30ワットのような暗い電気をつけているように100ワットの悪い電気をつけるような心が悪くても心の効果が高いのです。電気ワット数は悪い。間違いや失敗のない職場に数30の方法、その30、人を変えない、人を生かす。順には従業員の個性があります。上司や男子も人それぞれ異なります。身長の高い人は怖いと言われますが、かっこいいと思われます。身長の低い人は高いところに手が届きませんが、可愛いと言われ、人との人物になります。怖い顔をしている人は人から好かれるために緊張感のある限り発言をしてもらうと、みんなに聞いてもらいやすくなります。弱そうな顔をしている人はいじめられやすいが話しかけられやすい。私の職場には声が小さいになります。いつも一つとした声で話をします。初めはもっと大きい声を出してほしいとお願いしていたのですが、難しい状況があるそうです。話を聞くと、うなずき、喉が弱いとのことです。小さい声から喉が弱くて、声が小さいから先生が注意を呼びかけていました。喉が弱いのは異変なんですよ。親も喉が弱いんです。話を聞いていると、仕方ない状況がありました。私は彼の声の大きさを変えることをやりました。彼に彼の長所を読んで、いかさかにしました。どんな人でもそうですが、何か必ず長所があります。それを見つけて、私は一度に活用するのです。実は彼は声が小さいからに、とても携帯電話に詳しいという長所がありました。1ヶ月になんと3回も携帯電話を変更します。携帯電話に関する知識は豊富です。料金の仕組みや機能などは携帯電話ショップの電源に詳しくて驚かされます。その知識を仕事に出すと、一転して仕事が仲間のようになりました。今は誰でも携帯電話を持つ時代です。つまり携帯電話の知識に詳しい彼は誰からの人気です。できないからやらせるのではありません。できることを伸ばしてもらって、いかさかにすることがポイントなのです。人を変えるのではなく、その人の長所を生かす。間違いや失敗のない職場に30の方法、まとめ、その1、問題改善は人ではなくシステムに目を向ける。その2、社内改善には時間もお金もかからないシステムに注目する。その3、ダブルチェックを押す。その4、間違えてもいい仕事にはスピード重視で行う。その5、仕事をお願いするときには刺激を与える。その6、仕事の指示は口頭と文章の両方で行う。その7、指示を出す。その8、オープンにして情報共有をする。その9、協力をして意識を合わせる。その10、責任を相手にする。その11、目標シートを書いてもらう。その12、リーダーは地位の流れについて謙虚になる。その13、仕事を変えるように受け止め方を変える。その14、整理制度の強制的にさせる。その15、会議を少なくする。その16、相手の考えと対立するのではなく吸収する。その17、 残業のない職場にする。その18、神様のリズムを整にする。その19、体力より精神力を考えたスケジュールを立てる。その20、大切な仕事を朝にする。その21、ミスをしても怒らない上司になる。その22、部下の失敗を許すリーダーになる。その23、1日1回は相手のために何か協力する。その24、指差し補償を超えた作品を導入する。その25、自分の手書きの目標を作りになる。その26、組織に預言者を置く。その27、花を置く。その28、上司の目標も関係なく掃除はみんなです。その19、電気は一つ割る。その30、人を変えるのではなくその人の掃除をなす。